本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、コリント人への手紙第1、9章の13節から18節となります。あなた方は宮に奉仕しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は権利を用いたくてこのように書いているのでもありません。それを用いるよりは死んだ方がましです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできません。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのではないとしてもそれは私に務めとして委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。本日は、パウロの決心、しもべの態度という題で、モーセ・ジョザイア牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一言お祈りいたします。天の父様、神様の御言葉をありがとうございます。私たちは今日の箇所から私たちに知ってほしいことをどうぞ教えてください。私の言葉ではなく神の言葉が伝わりますように、イエスキリスト様の御名を通してお願いいたします。アーメン。皆さんは、英雄とかヒーローと聞くとどういう人を思い描きますか。火災の現場に駆けつけて火を消して人を助け出す高校生がもしいたなら、かっこいいとか素晴らしい、それも本当に英雄だと私たちは思うかもしれません。そのような人は、表彰状をもらったりニュースに載ったりするでしょう。では同じ行動をした消防士さんの想像をしてみてください。消防士はもちろん、感謝されるしニュースに載るかもしれませんけれども、本人にとったら日常茶飯事です。本人は別、誇りを持つかもしれませんけど、基本的にただ責務を果たしただけだと思うでしょう。もう仕事だから当たり前とも言うかもしれません。病院の緊急の処置に当たる看護師さんなどもそうでしょう。責務を果たしているだけだと言うかもしれません。でも実は英雄ヒーローとも言えます。使徒パウロは自分の使命を、似たように消防士さんのように考えていました。人々がイエス様に出会って創造主なる神様の素晴らしさを永遠に喜べるために、彼はローマ帝国の中を命がけで駆け巡って苦労しました。でも彼は謙遜な態度を示しました。ただ責務を果たして人に喜びを与えたいしもべの態度を示します。前回の第1コリントの手紙9章1節から12節まででパウロは一つ目に自分は使徒として教会の牧会者として持つ権利を確認しました。教会のために労苦する人などは教会から物質的な支えを受けるのが神様の教えであると彼は主張しました。しかしその箇所でも2つ目にパウロはその権利を放棄します、それは用いませんと言って期待を、裏切るような発言をしました。断固としてキリストの福音に対して何の妨げにもならないように全てのことを耐え忍んでいますと12節で言ったばかりです。 続きである今日の箇所は、権利をパウロはなぜ、放棄するかをより深く掘り下げていきます。パウロは自分が英雄だとか殉教者だとかは決して思っていません。自分の誇りがどこにあるかをわきまえて、神を愛し使いたい態度から権利を持ちないなかったことがわかります。パウロはまず13と14節で再度持っている権利を確認していきます。13節読みます。あなた方は宮に奉仕している者が宮から下がるものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。当時の、ユダヤ人の礼拝でも、ギリシャ、ローマ文化の、いろんな礼拝の捧げ物の儀式でも、祭司たち、司祭たちは生贄の動物の肉一部を受け取ることができました。例えば旧約聖書の民数記で、主なる神様がアロンの家の二属する祭司たちには、広い領土を与えないが、その代わりに他のイスラエル人から奉納物、そして収穫などの十分の一を受ける権利を与えると伝えて、それによって生活するように、定めを与えてくださいました。パウロは14節で続けます。同じように主も、福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。主はつまりイエス様のことですけど、確かにイエス様は、例えばマタイ福音書10章10節によると、働く者が食べ物を得るのは当然だからですと教えられて定めておられたわけです。ですからパウロは自分に確かに権利があると認識していました。ところが15節で続けます。私は権利を用いたくてこのように書いているのでもありません。それを用いるよりは死んだ方がマシです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできません。なぜパウロは持っている権利を捨てるのでしょうか。またパウロはそもそもどういった誇りを守りたいと思っているでしょうか。パウロはこの同じ手紙で今まで誇ることについて結構悲観的ではなかったでしょうか。一章の28と29節に、無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。また3章の1節で、誰も人間を誇ってはいけませんとも言いました。ただこれらは人間中心の誇りに対する警告でした。でもパウロには別の誇りがないわけではありません。誇りという言葉はここで、心の拠り所、あるいは希望、宝とも言えるでしょう。袴田康弘という牧師が言う通りだと思います。すなわちパウロは自らの誇りをとても大切にした人です。ただし人が何を誇りにして生きているか、それがその人自身を表す、その人自身を定義すると言っても良いでしょう。ですから何を誇りとするかが問題です。誇りの対象がもし安定しているものであれば自分も安定しますが、もし頼りにするもの、誇りが崩れたら自分も崩れてしまいます。9章16節も読みましょう。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。福音を分かち合うことをする、分かち合うこと自体をパウロは誇りには思えないと言います。純粋に神様からの召しを中心にして考えているので、ここで彼が言う誇りは自分中心のものではなくて、第一コリント1章の31節のように、誇る者は主を誇って誇りなさいというふうにパウロが考えていました。つまりパウロにとって自分の王であるイエス様に幸せ、また誇りがありました。しかしイエスを中心にする福音を述べ伝えること自体はパウロの誇りで なかったのです。自分のその仕事は誇りではなかったのです。消防士以上に、辛い目に遭って迫害されて、道の道中で強盗に遭って、難戦に遭って、苦しみに耐えて福音宣教してもです。むしろ伝えないと自分は惨めで、もう災いだとも告白します。これも本当に驚かされる態度です。ここまでパウロが真剣でした。17と18節でパウロは別の観点から福音を伝えること自体を誇れないことを教えてくれます。17節、私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのでないとしても、あるいは出なければ、それは私に務めとして委ねられているのです。自発的に福音宣教をすることの意味は、まるで雇用契約をした、自由人2人の人が対等の相手に、対等の関係を持って1人が相手に見返りを求めて契約を結ぶ状況のようなことです。その場合、報酬は当然支払われるべきものになると、ローマ書に書いてあります。仮にそうだとしたら、報いがあります。給与になります。しかしそういうことではないとパウロは言います。もう一方で、ギリシャローマの社会には奴隷制度というもう一つの、いわゆる雇用形態がありました。その中で、奴隷の中で特に信頼される人は管理の責任ともいえる務めを受けることがありました。そういった、その場合に、例えば裕福な家の全体の家計を守って管理する務めを委ねられることがありました。それはもちろん尊敬される、管理人の立場でしたけど、同時に奴隷、しもべの立場を持つ人がよく それを行っていました。イエス様は次のように神のしもべの謙遜な態度をこういうふうに教えてくださいました。ルカ17章9と10節、しもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。パウロも自分が取るに足りないしもべだと心得ていたそうです。今日の箇所で、自分は、得たい賃金で報酬を求めて自発的にする自由人の立場を持っていなくて、ただ神様に委ねられた務めを果たすべきしもべの立場があると言っています。福音を隠さないで、それを曲げないで、忠実に宣教するという形で福音を、投資して管理する、管理人の務めを果たしても、別に自分が偉いとか自分が誇れることはそこにないと彼らが認めます。だからこそ18節でパウロはそれ以上の、いわゆる報いを得る手段を説明します。私にどんな報いがあるでしょう。それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。パウロは15と16節で誇りについて語りました。そこで、誇りを守ろうとしていました。そして17と18節で報いを求めると言います。彼はこの中でずっと同じ課題、同じ目標を取り扱っているので、これら2つの言葉は誇りと報いは似た意味を持つと言えるでしょう。パウロは要するに、誇ることは報いを得ることとほぼ同じことだと言っています。 しもべとして委ねられた福音宣教を彼が行っても、それは必要最低限求められたことをしているだけだと言います。だからもし誇れる報いがあるとすれば、それはそれ以外に提供できることだけになります。パウロはまるで次のように考えていたでしょう。イエス様の良い知らせをイエス様に似た形で提供したい。私の誇り、私の宝であるイエス様のように支えなど要求しないで無条件に福音を差し伸べよう。それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないという決心でした。自分の、自己犠牲的な宣教によってでさえも自分を誇るわけにはいきません。パウロはイエス様の無条件の恵みを自分の生き方で描く画家だったと言えます。さて、今日の箇所ちょっと短かったんですけど、この箇所の適用では、じゃあ私たち、パウロは偉かったからパウロのように無償で働きなさいという適用にはなりません。パウロはすごいからパウロのようになりましょうという適用だったら、私たちがパウロの模範に注目してしまって、パウロの意図と真逆のことをしてしまいますということは、ということで、覚えて共に実践していきたい適用の一つ目は、私たちは改めてこの話の英雄は誰なのか考えて、究極の英雄イエス・キリストにある福音を思い出して信じたいと思います。パウロが書いた別の手紙で、イエス・キリストがしもべ自身がしもべとなってくださったことを覚えていらっしゃるかもしれません。フィリピン2章6節から8節まででこう書いてあります。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。キリストは永遠の真の神であられるのに、神としての威厳栄光をそれを隠してしもべの姿をとって人間と同じようになられました。これ全宇宙の主がしてくださったことです。しもべとなってくださいました。奴隷となってくださいました。その人生を見れば、貧しく暮らして転々と移動しながら神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという福音を述べ伝えました。神の国の王なのに、相手の悔い改めと信仰以外に何も要求せずに、イエス様はご自分を捧げてくださいました。私たち人間は生まれつき自分を誇って、神に対して不尊に権利を主張したがるもの、つまり私たちみんな罪人です。要するに神の教えや愛を疑って自分の望みと自分の誇りを自分に望みと誇りを置いて自分の幸せ中心に生きようとする高ぶる者たちです。しかし私たちのような罪人のところまでキリストは自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで、父なる神様に従ってくださいました。そうすることによって、神様が無償で恵みのみによって罪人を正しいものとして扱って認める根拠を用意してくださいました。つまり私たち罪人に転嫁される完全な善と義によって、イエス様が生きて死んで復活してくださいました。こうして無数の罪人を代表するイエス・キリストは福音の本質を実際にくださいました。 ローマ人への手紙でもパウロは第一コリント9章のように報いについて語りました。もし人間が正しいことをすることによって誠の神に義あるものと認められて歓迎されることができたとしたら、それは神様からの一方的な恵みによらない報酬だけです。しかしパウロは一方的に福音を伝えようとしたように、神様は完全な恵みによって、そして信仰によって罪人を義と認めてくださる神です。パウロはローマ書4章の4と5節でこう書いています。働く者にとっては奉仕は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。皆様、こういう神様信じられますか？イエス様に信頼すれば、毎日用意された無償の贈り物、神様の義を持つ者として私たちは神様に歓迎されることができます。ぜひイエス様を見上げましょう。二つ目の大きな適用は、先ほどの福音によって今日の箇所で出てきた私たちを神様から引き離す問題、罪を取り扱うことです。特にパウロの話から私が気づかされた二つの罪の可能性を考えたいと思います。一つ目は、神様以外のことを自分の誇りとした場合、私たちが福音によって許しをいただいて神に立ち返ることができます。私たちはもう誰でも何かを誇りにして生きています。それは評判だったり見た目だったり、本当にいろんなものがそうであったりするかもしれません。パウロの光、誇りはイエス・キリストでした。イエス様のように彼は無条件な形でイエスに関する良い知らせを分かち合うことに誇りを、喜びを覚えました。私だったら多くの場合、説教をうまく伝えられたかとか、多くの人に声をかけて目が行き届く牧師と見られているか、もよく祈っているかなどを安心するための物差し、自分の誇りにしがちです。そうだと自分の歩み次第で一喜一憂してしまいます。人のために自分を注ぎ出すことはなかなかできないからです。そういうふうに誇り、心の拠り所、希望、宝を自分にしてしまう罪があるわけです。イエス様を信じても近所付き合い、部活や学校の中の関係、仕事関係など、また自分の中でもいろいろなことを誇りとして、その具合によって平安を失うことが可能です。そしてそれは神様の完全な善意と力と知恵を誇らないで、神様が作られたものを高ぶることになってしまう神様に対する冒涜とも言えます。しかし悔い改める機会はあります。私たちは許されて神様との平和を持つ機会があります。もう一つ、この箇所にあった、罪の指摘、福音を私たちは人にから隠す、あるいはそれに人に差し出さないことがあれば、もしそれが罪であれば、福音によって許しをいただいて神に立ち返ることはできます。パウロの認識は印象深いです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。私はもうダメです。私たちは最近与えられた機会、人間関係の中で16節の福音を述べ伝えないならという文章をどう結んでいるでしょうか。福音を述べ伝えないなら仕方がないですか。確かに、もう本当に確かに伝えられない時はよくあります。それは神様もご存知です。福音を述べ伝えられ 伝えないなら他の誰かが伝えるだろう、神様の導きならと結びますか。もちろん神様は私たち以外の誰かを通して人を救うことができます。福音を述べ伝えないなら相手に嫌われないで済むで結びますか。確かに私たちは無理に押し付けることは良くないです。いろんな事情があります。しかしもし私たちがずっと平気で福音を述べ伝えない生活を送っているなら、パウロの続きは私は災いです。福音を伝えるのは全てのクリスチャンの特権また責務です。ただここで絶対に罪責感罪悪感に打ちのめされたままに私になりたくないですし、皆さんにもなってほしくないです。もし聖霊様が私たちに愛情深く、しかしはっきりと人間中心の誇りや恐れによって福音を述べ伝えない心を抱いていると示してくだされば、この時にも神様と平和を持って立ち返る機会はあります。繰り返しになりますけど、私たちの希望はイエス・キリストだけにあります。私たちの高ぶった誇りや福音を伝えたくない怖がり、あるいは生ぬるさなど、どの罪をも取り扱って神様との平和を作って私たちの変えられるお方はイエス・キリストです。イエス様は自ら自由に神を誇りとしながら無償の恵みを持って信じる者の身代わりとしてその方に私たちの罪を背負って十字架にて完全に神様の災い、神様から来る私たちに来るべき災いの刑罰を受け尽くしてくださった方です。燃える家に残された人のために命を捨てて救難して責務を果たしただけですと言って息を引き取る消防士は確かに英雄です。イエス様は主のしもべとして責務を果たされてさらによみがえってくださいました。栄光の英雄、私たちは確かに誇ることのできる救い主です。私たちの教会が受けた務めは信じて悔い改める生活です。神様と平和を持つ子供たち、義あるものとしていただいているものです。ですから私たちが生きる恵みは今日も与えられると確信できます。感謝して、キリストののみを誇りとして、述べ伝える民とますますさせていただけますように、お祈りします。天のお父様、私たちは、本当に多くの点で神様ではなく自分を誇りとしてしまって、また神様のことをイエス様のことを人に伝えたがらない災いなものとなってしまうことがよくあります。しかし主イエス様が私たちの救い主、私たちの英雄です。イエス様にあって私たちが清いものとして扱っていただいて救われたことをありがとうございます。私たちが悔やめるべきことがあればそれを示して、さらにイエス様の犠牲によってそれが完全に取り扱われた感謝と喜びで満たしてください。すべて私たちのために捧げてくださったイエス・キリスト様の皆を通してお願いします。Amen.